今日はこの時間ゲストをお迎えして番組進めていきます。尾道は今年度手話言語条例を制定し、手話通訳者養成講座の助成拡充と、そして学ぶ機会の拡大などを目指しています。そこで現在活動されています手話サークルつくしからこのお二方来てくださいましたので、それぞれお名前をフルネームでお聞かせください。どうぞ。
はい、沖原雅子と申します。
はい、沖原さんです。そして、
はい、吉田伊保子と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。お二方ありがとうございます。ちょっとお二人とはですね、いろいろとステージイベントでご一緒させていただいたなというのを今ちょっとお話ししておりました。どんなことをされているかなどなど詳しく伺っていきたいと思います。まずはですね、この尾道手話サークルつくしさんのご紹介をしていただきたいと思います。こちらどちらに。
はい、はい、吉田さん、手話サークルつくしですね、昭和49年に設立されました、
はいはい、
で国の方で手話通訳者養成事業っていうのが始まりまして、でそれで各市町で手話講座が開かれるようになって、うん、その卒業生たちが手話サークルを次々、うん、立ち上げていったっていう中で、尾道でも49年にサークルが立ち上がって、それが今のつくしの前身になっていると伺ってます。
はい、もう何でももうかれこれすごいですね。
51周年です、
ね、おめでとうございますもちろんその当初からお二人はいらっしゃいますよね。
いないです
途中から入られたということで、こうして先輩方々がですね紡いでこられた歴史をお二方もつないでいらっしゃるということです。今何人ぐらいいらっしゃるんですか。
今ね、会員数としては14人で活動しています。
はい、どちらで改めて拠点は。
尾道市総合福祉センターの方で、はい、毎週木曜日、夜の7時から活動しています。
は
い、
毎週なんですね。
はい、
はい、まあ隔週とかね、月に2回とかね、そういうところもあると思いますが、毎週というところなんですね。はい、これはどのようにして手話を学んでいらっしゃるかも教えていただけますか。吉田さん。
はい、はい、手話を学ぶ方法としては、まず尾道市が尾道市社協に委託をして開講している手話講座があるんですね。
はい、
でまずはそれを学んでからサークルの方に参加していただくっていうのを基本的な理念にしています。
はい、
でっていうのが手話ってやっぱり言語なので、中学校で英語を学ぶみたいに基礎をしっかり身につけて、文法だったりとか、手話の表現方法だったりとか、学んでからサークルに入った方が、その後の取り組みがしやすいからっていうことで、そのようにさせていただいてます。でただその絶対にっていうわけではないので、見学とかも全然自由ですので、お気軽にお越しいただいたらと思います。
もう窓口は広いということですね。
はい、そうですね。もう来るものは
こうやってやっぱステップアップしていくと、より一層馴染みやすいということですね。
そうですね。
特にテキストとかそういうものを使って進めていくんですか。
いや、それは、はい、テキストは手話サークルではないんですけども。
なるほど。はい、講座ではそういった
講座の方ではテキスト、今年から新しいテキストを作って。
なるほど。
手話講習会の方はやって、
ね。そうですか。
はい、
で実際にこのサークル活動としてはどんな学びを進めていらっしゃるんですか。
毎週の
毎週ですね。
はい、ですね、毎週の木曜日の、サークル以外ですね、はい、活動としては、いろいろお楽しみもありまして。
いろいろお楽しみから。
はい、新年会があったり、歓迎会、あとお楽しみ会、クリスマス会、一日バス旅行も あったり、
はい、
昔はね、私はちょっとその時はいなかったんですけども、はい、やっているということで、とても楽しく皆さんで交流しながら、学んでるっていう感じですね。
なるほど。では、もうデスクに向かってずっとやっていくとかではなくって、こうした交流親睦も深めながらっていうので、
は
い、ちょうどこの四社協だより6月号に 尾道手話サークルつくしさん載ってるんですけれども、はい、お写真が載ってまして、はい、これ多分どっか出かけてらっしゃるんですね。
それあの去年なんですけど、ちょうど50周年を記念して、みんなでバス旅行で友の浦に行きました。
なるほど。
で、あの友の浦の方は、福山の手話サークルさんが現地で手話ガイドをされてるんですね、で、あの一緒に手話でその友の浦をガイドしながら回っていただいて、でろう者と一緒に楽しんだっていう時の写真です、
はい、なるほど。今ねそういう風にあのいろいろと交流もされているという子なんですが、うん、実際にこうした旅行もありますし、他にもそういったあの手話ガイドとかいろんな活動もされてるんですか？
尾道では手話ガイドっていうのはやってなくて、大体、あの講演会の通訳をご依頼いただいて、通訳をしたりとか、そういったことが多いですね。
あ、そうですか、はい、あと個人としては何かありますか？
そうですね、個人としてはあの派遣通訳っていうのがありまして、例えばろう者の方が、あのどこか病院だったりとか学校だったりとか行かれた時に通訳いないとやっぱりコミュニケーション取れないので、そこに個人として一人でついていくっていう活動もあります、
なるほど。
でもこれはサークルとはまた別の活動、ま、通訳活動になってしまうので。
あー、なるほど。
サークルとして受けているわけではないです。
あ、でもサークルに所属されるとスキルアップっていうのはもちろんですよね、あのこうやってお互いで教え合っこする感じなんですか？もう技術を深めていくっていうのは。
そうですね、基本的には、あのろう者の言葉なので、ろう者から学ぶっていうことが基本スタンスになると思います、でも、まあ、あの先輩会員さんからまだ手話を始めて、間がない方に教えたりとかっていうことはありますね、
あ、でも実際にろう者の方とコミュニケーションを取りながらっていうので、あ、それは一番のなんか、ね、すごくスキルアップというか、
そうですね、
なりますね、あ、そういった学びもなさってるんですね。ところでお二人はなぜこの手話サークルに入られたんでしょうか？沖原さんから伺いましょうか。
手話サークル、
手話を始めた
方のきっかけですかね、はい、あの私が手話を始めたきっかけっていうのは、あの漫画の本がきっかけなんですね。
漫画の本、
はい、で山本治さんの、あのどんぐりの家っていう漫画なんですけども、あのすごく衝撃を受けまして、で、あの毎回読むたびに、あの泣けて泣けて仕方なくて、で、まあ、なんとかあの私にできることはないのかなっていう、すごく思いまして、で、あのとにかくこう手話を学んで、あの伝わらないと何もできないんじゃないかっていうことで、あのその手話を始めた一番最初のきっかけはそこなんですね。
そのお話は手話がテーマだったんですか？
ね、そのお話、このどんぐりの家っていうのは、あの知的障害と、あの聴覚障害を重ね持って、重複障害の子どもたちが親亡き後に、このどんぐりの家っていう、あのなんて言うんですか、作業所みたいなのを作っていくっていう、まあ、一言で言うとそういうお話なんですね。
そこからということで、
で講習会に通って、で、あのろう者に通じてすごく嬉しくって、でもう夢中になってしまったっていう。
そうなんですね、
そうですね。
もう何年ですか？
それがね、漫画の本読んだのが多分25年ぐらい。
どうですか？でもうすぐにもう講座を受けたんですか？
あ、そうですね、
即行動にということで、
いても立ってもいられずっていう感じの衝撃の内容なので、皆さんもね、ぜひ読んでいただきたいんですけども、あのちょっともういても立ってもいられず講習会に行ったっていう感じですね。
もう一度タイトルを。
あ、はい、あの山本治さんのどんぐりの家です。
どんぐりの家ですね、はい、そしてお待たせしました、吉田さんは。
はい、もう私は本当にもう単純なことなんですけども、あの尾道駅で手話で話してる女性を見たんですね、二人でお話しされてて、それがもう私が中学校の頃で、もううん十年も前の話なんですけれども、
ついこの間ですね、
ついこの間ですね。でそれであの手話をしてるのがすごく楽しそうに話をされてて、私も手話で話してみたいなって思ったのがきっかけで、でそれからまあずっとあの学ぶ機会もなく来てたんですけれども、社会人になってあの仕事の方がちょっと落ち着いた関係で、じゃあ手話勉強してみようかなって思ったのが本当もう25年前
で、なるほど、
その時学び始めて、なんかなんとなくもうずっと ろう者と交流するのが楽しくって、やめられずに今に至ってます。
そうですか。ちょっと出会ってからは少し温めて。
そうですね。
ね、うん、あ、そうなんですね。
でもなんか手話をやってみたいという情熱はもうずっと消えることなく、
そうなんですね。それぞれお二人はきっかけはそれぞれですけれども、情熱は続いているということなんですね。こうして実際に、まあ、皆さん学ばれて、今こうしてね、いろんなところで活動されてますけれども、手話を学んでから気づいたこと、感じたこと、見えてきたことってどんなことでしょう。今度は吉田さんから。
はい、そうですね、やっぱり手話っていうのはろう者の生活から生まれてきた言葉なので、なんか単語1個覚えて終わりっていうわけではないんですよね、うん、でその人に合った手話表現を工夫したりとかっていうのがすごくなんか衝撃的でしたね。
あ、そうですか、う
ん、でやっぱりそのこと言語なのでね、伝わらないといけないし、相手の言ってることも理解できないといけないので、なかなか奥が深くって、うん、まだまだ勉強中って感じですね。
そうですか、まだまだということなんですね。沖原さんはどうですか。
そうですね、うん、私も本当にこれからまだまだなんですけども、手話っていうのは見る言語、視覚言語なんですけども、CL 表現っていうのがあるんですね、で物の形とか動きとか位置とか大きさなどをそのもののイメージを伝えるっていう手話の文法があるんですけども、それがろう者聞こえない方っていうのは、うん、ものすごくうまいんですよ、うん、もうとてもね真似ができないんですね。でそれはやっぱりこう聞こえる人っていうのはどうしてもこう音声で話してしまいますので、その見えるものをその通りにこう表すっていう技術っていうのは、やっぱりこうろう者の動きを見て真似るっていうか、盗むっていう感じですかね、学んでいくっていうことがすごく多いので、とってもリスペクトしながらろう者から学んでいるところです。
あ、その気持ちは一番重要かもしれませんね。さてね、先ほども冒頭にご紹介しましたけども、尾道市が手話言語条例制定しました、はい、この条例、簡単にですね、どういった条例かっていうのをご紹介いただけますか。
はい、そうですね、音声言語で音声言語の日本語を中心とする社会ですよね、でその中でやはりろう者って多くの不安や不便を感じながら生活してこられました。でこの手話言語条例は、手話が日本語や英語などと同じように言語だということを広く市民の皆さんに知っていただくこと、でまた地域社会において手話言語を使いやすい環境を整えるということを基本理念としています。簡単に言うと、例えば聞こえない子どもが手話を獲得して手話で学び、社会に出ても手話が使えるような環境ということですね。
先ほどもねずっとおっしゃってましたが、手話は言語なので、はい、例えば日本語、英語、手話っていう風な形で考えていくと、この条例がすごくスッと入ってくるかなと思いましたけども、はい、だからもうそのろう者の方から学ぶことが、まあ、英語で言うとネイティブとか、
そうですね、
そういうことっていうことなんですよね、はい、すごくこのお話をですね、いろいろとお聞きして、なるほどって分かりました。これから期待されることってどんなことですか。
そうですね、やはりろう者の方って手話が伝わらないのが当たり前みたいに今まで暮らしてこられたので、街中で手話を使っていただくとすごく喜ばれるんですよね。でもう今はそれがすごく当たり前ではないことなんですけど、これからは当たり前にいろんなところで手話が使えて通じてっていう風な社会になっていったらいいなと思います。
まあ、せっかくねこうした条例が制定されたっていうの、これをきっかけにね、もっともっともう広くってことですよね。さてちょっとここで近々ですね、催し物があるということなんですが、イベントがあるということでちょっとご紹介いただけますか。
はい、はい、広島県ろうあ連盟が主催している、はい、広島県ろうあ者大会っていうのが、広島各地で持ち回りで開かれるんですけれども、今年は尾道、今まさにお話ししている島並交流館で開催されます。はい、はい、で大会式典と、あと聴覚、講演会など、予定しておりますので、でこれ皆さん参加自由ですので、ぜひ参加して手話の世界を 感じていただけたらなと思います。
一般の方々も OK ということで、
はい、そうですね、参加費が必要なんですけれども、一般の方々も参加自由になってます。
これ参加するにはどうしたらいいんですか？
あ、もう会場に来ていただければ
分かりましたということなので、はいはい、6月の22日日曜日、はい、午前9時40分会場ということですか？
午前9時40分は、ロア連盟の総会とかがあるんですね、はい、で一般参加は12時50分の大会式典からになります。な
んですね、皆さん12時50分からとなりますので、はいはい、それぐらいに窓口に、ね、こちらの会場にお越しいただければということです、はい、6月22日日曜日の12時50分からということでございます。いろいろ記念講演などもあるということですからね、はい、分かりました。はい、最後にですね、これからも手話を通じて大切にしていきたいことを一言ずついただきたいと思います。沖原さん。
はい、手話に携わってきてから聞こえない人、聞こえる人、もう本当にたくさんのかけがえのない出会いがたくさんあったんですけども、その中でやっぱりこう思いを伝える、思いを受け止めるっていう、はい、この対話の大切さっていうのをすごくひしひしと感じて、もう本当にコミュニケーションしていくっていうのが大事なんだなっていうのを学びました。で、大切にしていきたいのはこの手話がもう大好きっていう仲間たちと手話の奥深さをね、一人でも多くの方に伝えていけたらいいな、もうそれがすごく願いでもあります。で、先輩がね、手話っていうのは人権なんだっていうふうにおっしゃってたので、こういう理解をね、もっともっと皆さんにお伝えしていけたらいいなって思っています。
はい、そして吉田さん。
はい、そうですね、そういういろんな障害ある方ね、聞こえる聞こえないとか、また他にもいろんな障害のある方いらっしゃると思うんですけれども、もうみんなが当たり前に共生できる社会、もうそういう障害が障害じゃなくなるような社会が実現できたらいいなと思います。
今日はありがとうございます。本当にお二人から手話は言語だっていう言葉がですね、すごく私の心に、ね、残りました。さて、今日はですね、尾道市が今年度手話言語条例制定しまして、手話通訳者養成講座の助成拡充やまた学ぶ機会の拡大などを目指しているということで、すでに活動をしていらっしゃいます歴史のある尾道手話サークルつくしから吉田伊保子さんと、そして沖原雅子さんにお越しいただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでゲストコーナーでした。